God taught about how to do devotions and how to connect with God.
今日はどういうふうにそれを外側に流していくかっていう話をします。
And today we're going to talk about how to release those things from ourselves to other people around us.
で、始まる前にこれ皆さん見たことあると思うんですけれども。
So I'm sure you guys have seen this before.
これがこの教会で重んじているこの弟子作りのサイクルです。
So this is our church's discipleship cycle.
一つ目が関係を作る。
So the first part is to engage.
で、二つ目が土台を定める。
And the second part is establish.
で、三つ目が整える。
And the third one is to equip.
で、最後が力と権限を与える。
And the last one is to empower.
で、今日話す部分は関係を作るの一つ目の部分です。
And so today we're going to talk about the first part to engage.
で、この目標っていうのは福音を伝えることです。
And the purpose of this is to share the gospel.
で今日始める前にこれ有名な井戸での女性の話をちょっと読みたいと思います。
So before we start, we'd like to read this story, this famous story about the woman by the well.
なので日本語で皆さん一緒に読みましょう。しかしサマリアを通って行かなければならなかった。それで主はヤコブがその子ヨセフに与えた辞書に近いスカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れで井戸の傍らに腰を下ろしておられた。時は第6時頃であった。一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは私に水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食べ物を買いに町へ出かけていた。そこでそのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのにどうしてサマリアの私の女の私に飲み水をお求めになるのですか。ユダヤ人はサマリア人と付き合いはしなかったからである。イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたなら、あなたの方がその人に求めたでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたでしょう。彼女は言った。先生、あなたは汲むものを持っておいでにならず、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手においでになるのですか。最後です。あなたは私の父ヤコブよりも偉いのでしょうか。ヤコブは私たちにこの井戸を与え、彼自身も彼の子たちも家畜もこの井戸から飲んだのです。イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命へ水が乾きに出ます。一言祈ります。
So I'd like to pray.
神様、今日こうやって、みんなでこの箇所、そしてどういうふうに伝道していくか学んでいきたいと思います。
And Jesus, we'd like to learn how we can apply our gospel and share it to others.
神様、どうぞあなたが私たちに教えてください。
And Jesus, please teach us that.
これを主イエスキリストによって祈ります。
Pray this in Jesus' name.
Amen. それでは簡単にここでポイントをちょっと話していきたいと思います。
So I'd like to simply share some points.
で、一つ目がこのイエス様っていうのは意図的だったんです。
So Jesus's evangelism was intentional.
ここでしかしサマリアを通って行かなければならなかったと書いてあります。
So it says now he had to go through Samaria.
この背景を見ると実はすごい暑い時間にイエス様はこの井戸に行ったんです。
So if you look at the Bible, he went in a very hot day of the time.
本来その時間に井戸に行かないにもかかわらず、イエス様は意図的にそこに行ったんです。
Normally you wouldn't go outside at this time, but Jesus went intentionally to the well.
で、二つ目は神様、イエス様はそのサマリアの女性とつながったんです。
And Jesus connected with the Samaritan woman.
ここにイエスは私に水を飲ませてくださいという感じでサマリアの女に話をかけました。
So he talked to the woman by saying, "Will you give me a drink?"
で、ここでイエス様っていうのは社会規範外、その頃実はイスラエルの民とサマリア人が話すことっていうのは普通のことではなかったんです。
Because it was very abnormal for an Israelite to talk to someone from Samaria, this was unusual for him to do.
で、イエス様は意図的に行って、その女性の必要なところを探ったんです。
So Jesus intentionally went and he looked for what she needed.
で、女性はこう言ったんです。その生ける水はどこからお手に入りますか。
And she asked him, "Where can you get this living water?"
で、ここでしっかりとイエス・キリストは福音を伝えたんです。
And so Jesus very clearly shared the gospel here.
ただ意図的に会ってつながるだけではなくて、しっかりと福音を伝えたんです。
Not to just intentionally engage with someone, but to share the gospel.
で、私が与える水、その人のうちで泉となり、永遠の命の水が湧き出ますと言いました。
Whoever drinks the water I give them will never thirst. A spring of water welling up to eternal life. That is what Jesus told the woman.
で、福音を伝えた後、そこだけで終わるのではなくて、女性はその証しをしたんですね。
And so it didn't end with just sharing the gospel, but she went out and testified.
なぜそれがわかるかというと、39節に書いてあるのは、その町のサマリア人のうち多くの者が、あの方は私がしたことを全部私に言ったと証言した、その女の言葉によってイエスを信じたと書いてあります。
And so in verse 39, we can see many of the Samaritans from the town believed in him because of the woman's testimony.
なので、イエスの伝道の仕方っていうのは、しっかりと意図的で、つながって、
So Jesus's evangelism was intentional and was connected.
で、福音を伝えて、
And he shared the gospel.
で、その後その女性に証を言って、そして結果としては実り豊かな結果になったんです。
So she had a testimony and in the end it was fruitful.
で、今日はこの後実際この教会でどういった伝道があって、そのインタビュー形式で聞いていきたいと思います。
So later on, we'd like to interview some people and how their gospel was shared.
今日はまずハットンとアスカから話を聞きたいと思います。
So we'd like to hear a testimony from Hatton and Asuka.
Right, thank you, John Z. Why don't we give a hand for John?
ジョナサン、ありがとうございました。拍手お願いします。
So from these testimonies, we want to pull different principles and learn different things from their stories.
これらの証からいろいろな法則を学んでいきたいと思います。
It's not just famous stories that we see on the internet, but real life stories that people are here in this church.
なんかインターネットに落ちているような有名な話じゃないんですけど、本当にここで起きている話から学んでいきたいと思います。
And before I call Asuka and Hatton up to the stage,
Asuka とHattonをステージに呼ぶ前に、
As we do this interview to prevent any confusion from having too many translators and speakers, this interview will be done primarily in Japanese.
まあ、そのインタビューをやる中で、その通訳がいろいろ出てきて、混乱しないために、これからのインタビューは日本語でやらせていただきます。
So for the English speakers, there will be slides on the screen with the questions and the content of what will be said.
なので、英語を話す方々はスクリーンの方に、質問とあと答える内容を映し出すので、そちらを参照ください。
And before Asuka and Hatton come up, I just want to give a brief background on both of them.
2人が登ってくる前にちょっとそのバックグラウンド背景を話したいと思います。
So Asuka invited Hatton about 2 years ago.
Asuka がHattonを誘ったのは2年前でした。
And it's been such a privilege to see both of them grow in their relationship with Jesus Christ.
本当に2人がイエス様との関係の中で育っているのを見ること、本当に素晴らしかったです。
Can we give a big round of applause for Asuka and Hatton?
今2人に大きな拍手をお願いします。
そうそうそう。あ、どうぞどうぞ。ここ、お願いします。じゃあ今カタコトで話しています。さっき知らない日本語言葉出たらごめんなさい。じゃあとりあえず短い自己紹介してください。
どうも、服部康則、ハットンと言われています。皆様どうもこんにちは。先日洗礼受けました、ハットンと申します。それを導いてくれたのがこのアスカです。では
、はい、はじめましての人もはじめまして、アスカです。キャンパスで、ちょっと今ボランティアしています。今ここに座れてすごく光栄です。
ウロビと申しますか、ハワイから参りました。よろしくお願いいたします。じゃあとりあえずアスカ、ハットンとどんな関係がありますか。
はい。ハットンとは中高6年間ずっと一緒に過ごしてきました。 うちの学校は中等教育学校なので6年間一緒で、最近先週気づいたのは、多分最後の3年間はクラスがずっと一緒、多分、
その辺ちょっと僕もあんまり覚えてないんですけ
ど、はい、多分一緒です。
そうですか。もう写真がありましたですよね。
あ、写真がありました。
そうですね、皆さん見てください。誰かな、どこ、アスカ、ちなみにいつ撮りましたか、そうです、この写真。
みんなから見、こっちは卒業アルバム、どっちも卒業アルバムなんですけど、高校3年生です。
本当ですか。全然知らないですよね。この写真を見ると何も変わってないんですよね、
は
い、
ですよね。
あ、可愛いですよね。そうですよね。じゃあ次の質問、もうハットンはこの教会に初めて聞いて2年経って、どのように伝道しましたか？
私が最初にハットンを教会に呼んだときには、まあ、彼からすごく落ち込んでいるっていう話を聞いていました。でも、ここはもう教会に呼ぶしかないと思って、神様に助けてもらうしかないなと思って呼びました。はい。
そういう感じです。じゃあ、ハットン。その時に、アスカに教会に誘われた時どう思いましたか？
まず第一に自分には時間があるので行ってみるかという気持ちが強かったです。なんですけれども、まあそれ以前にも宗教的なことにはあまり抵抗がなく受け入れることができたので、ですんで僕はそこに立ってアスカが僕を救われてほしいというふうに思っていてくれることがとても嬉しく思えたので、それでついていくことにしました。
つまりハットンタイミングではなく、神様の完璧タイミングですよね。ですよね。じゃあアスカ、ハットンは、イエス様に出会うのは、イエス様に出会うのに重要だったことは何ですか？
ちょっとメモを読ませていただくんですけれども、イエス様に出会うのに重要だと思ったのは、教会に、誘ってくれることですね。やっぱりそれを続けてくれて、そこで霊的な兄弟となるメンバー、まあ、名前挙げてしまうと高生さんとか、宮崎のぞみさんとかいらしたんですけれども、そういう方たちと引き合わせてくれたことですね。そうやってさまざまなイベントを通して関係性を作ってくれたこと、アスカがですね、はい、で、まあ、そうやって信仰に引きつけてもらったことが一番重要だったのではないかと思っています。
そうですよね。アスカ、この経験から何か学べることはありますか？
はい、まあハットンはどこからどう見ても男性なので、私がフォローするよりも絶対に男性とつなげた方がいいなと思って最初につなげました。なので、まあ、その後に男性の方がもう多分私最初につなげてからほぼノータッチでここまで導かれてきたと思うんですけど、チームワークがすごく役に立ったなって思いました。Better Together ってよく言ってますけど、本当にそうだなって今回思って、アウトリーチしてフォローアップするっていう文化がこの教会にあることがすごく助けになったなって思いましたので、まあ、これからも一緒に、一人じゃなくて自分の友達が来たら誰かにつなげるっていうことをやっていきたいなってすごく思いました。
つまり Better Together ですよね。あ、ハットン、最後の質問なんですけど、同じ質問、この経験から何を学びましたか？
一番やっぱり大事なのは情熱。そこに正しい情熱がある限りは、鬱陶しがられないような手段とかっていうのを取る必要はあるんですけれども、それで、正しい情熱を持って信仰に導こうとしてくれる気持ちや、それに対するこう関係性を築いてくれたことがあれば、神様は必ず僕らを救ってくださるんじゃないかなというふうに思っていたので、そうですね、それが僕の経験から感じたことです。
ありがとうございます。皆さん、二人ともみんな拍手を伝えたい。 Thank you very much, Asuka and Hotton.
Asuka とハットン、ありがとうございました。
Hotton is actually, if you guys may not know, he's actually my jiu-jitsu teacher.
ハットンっていうのは実のところロビーのその柔術っていうんですかの先生的な立場でもあります。
So, I share things with the Bible with him.
でロビーがその聖書のことを伝えて、
and he beats me up with jiu-jitsu.
で彼が柔術を教えるっていうギブアンドテイクが起きています。
And I'm glad to have this relationship with Hotton.
で彼とつながれて本当に嬉しく思ってます。
Hey, so I want to talk about a few things and some principles that we can glean from the story we learned and from the interview we just heard.
なので、さっき読んだその聖書のストーリーだったり、今のインタビューから、法則っていうのを導き出して学んでいきたいと思います。
As we take from the scripture, we look back into that Jesus went to the lady at the well.
聖書から抽出したんですけれども、そのイエス様っていうのは井戸のところに行って、女性と会いました。
And in the highlighted red section, it says now he had to go through Samaria.
で、このスクリーンでも赤字になってるんですけれども、しかしサマリアを通って行かなければならなかった。
It didn't say he went to Samaria, but now he had to go to Samaria.
なんかただ行ったっていうわけじゃなくて。そこに通って行かなければならなかったんです。
He could have went a different route, but he chose to go there because he intentionally wanted to meet this woman at the well.
で、その女性に会うために会わなければいけなかったから、その、井戸に行くことを選びました。
So he was very intentional in building this relationship with this woman.
なので、イエス様っていうのはこの女性と知り合うことに関して、とてもその意図的に自分の行動を移しました。
It reminds me of something that happened last week.
私の先週起こったことをちょっと思い出したんですけれども、
I was in my bed just resting, ready to relax.
自分のベッドでちょっとリラックスしたんですね。
Then my wife goes, Bobby, put some pants on right now.
で、奥さんが、今すぐパンツ履きなさいって、ズボンから
。We need to go outside right now.
今すぐ外行こうっていうふうに。
I'm like, what is it? Is it an earthquake? Is it a fire?
何が起こったんだ？地震か？っていうふうに。
There's a rare Pokemon. We need to get him right now.
そしたらポケモンが外にいたんですね。
Put on your pants. We're going on your bike, and we're going to get them. We have five more minutes.
もう本当にポケモンを見つけるために本当に5分で出なきゃいけなくて。
So I rode my bike for five minutes, and we went to catch that Pokemon.
5分で準備して外に急いで行きました。
So what is the point of this story?
でこのストーリーから言いたいのは、
We didn't catch the Pokemon within our house, right?
なんかそのポケモンがその自宅にいてそこでキャッチできるんじゃなくて、
I had to ride on my bike with my wife on side to get that Pokemon.
自分たちから外に行ってポケモンを取らなければいけないんです。
We were intentional in searching for that thing.
で、その、まあ、ポケモンだったらポケモンでもいいんですけど、その捕まえるものっていうものに対して意図的に自分たちから行動しなければいけません。
And that's the same intentionality that Jesus had searching for this woman.
で、それって同じだと思うんですよね。イエス様に関しても、この女性に対して自分から意図的に出ていきました。
You see, God has placed you in your workplace, in your schools, in your families, in your circle of friends for a specific reason.
で、神様っていうのは、学校であったり、職場であったり、家族であったり、その自分たちがいるべきところに意図的に私たち一人一人を置いています。
And we can't expect the harvest just to come to us.We can't expect the harvest or the people to come to us.
なんかそこでのそのいいことであったり、その伝道する人々っていうのが来るっていうのを期待するんじゃないんです。
Just like Jesus, we have to go out to them.
イエス様がその自分からその女性のところに行ったように、
Just like Asuka had to meet Hotton where he was. Just like Asuka had to meet Hotton where he was.
アスカとハットンの例のように、
She connected with him and prayed for him daily.
アスカの方からそのハットにコネクト、つながって祈ってっていう形で。
So as you guys think in your circle of friends and within your workplace, who is God putting in your heart to reach out to?
で、友達であったり職場であったり、そのような人間関係での中で、その誰に対してその意図的につながるべきだっていうふうに神様は語ってるでしょうか。
That's what I want you guys to catch and focus on. That person or maybe two or three that you pray and intentionally build a relationship with.
でその人数っていうのが2人いるか3人いるかちょっとわからないんですけれども、その人に対して集中して祈って関係を作っていく必要があると思います。
And maybe for some of those that don't have circle of friends or those groups of people,
なんかひょっとしたら今の時点でそういう友達の輪っていうのをひょっとしたら持ってない人もいるかもしれませんけれども、
What I want to encourage you to do is find a circle that you can be a part of.
今ちょっと励ましたいのは、そういう人であってもそういう友達の輪っていうのを見つけに行ってほしいなっていうふうに考えています。
Like a judo club or a jujitsu club or Pokemon Go club, whatever it is, join and put yourself within that circle.
例えばロビーとハットのその柔道柔術の仲間であったり、まあポケモン GO でもいいんですけれども、その自分が入れる場所っていうのを見つけに行くということがとてもいいかなというふうに励ましたいです。
Turn to your neighbor and say, God has placed you for a specific reason.
隣の人に今いる場所は神様が意図的に置いてるんだっていうふうに伝えてください。
Awesome. Next point is this, as Jesus shared the gospel.
次のポイントです。イエス様は福音を伝えました。
So it's not just about building relationships and having fun with one another.
でただなんかその仲良くなって関係を作るっていうだけじゃなくて、
But you want to be intentionallyYou want to be intentional in sharing the gospel.
で、意図的に福音を伝えるっていうことが重要なんです。
Because that is what God has called us to do, is to make relationships with people and share His love with one another.
で、イエス様っていうのは関係をまず作って、その上で福音を伝えるっていうことをイエス様は私たちに伝えています。
Let's look in the scripture. It says, Jesus answered, "Everyone who drinks this water will be thirsty again, but whoever drinks the water I give him will never thirst."Indeed, the water I give him will become in him a spring of water welling up to eternal life. The woman said to him, Sir, give me this water so that I won't get thirsty and have to keep coming here to draw water.
イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし、私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。女はイエスに言った。先生、私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくてもよいように、その水を私にください。
So Jesus didn't just come to this place and hear this woman's story.
ただイエス様っていうのはそのストーリーを伝えただけじゃなくて、
lady, you have this water you want?
これが欲しい水だったの。
Oh, sorry, I don't have it.
持ってないんだよね。
And just walk away.
なんかそれで離れていくん
じゃなくて、 Oh, we had a great conversation.
それでいい会話をして、
We talked about your husband.
でなんかその旦那さんの話をした
り、 Okay, it's time to go. I'm just gonna go.
もう時間来ちゃったからもう行かないと。
But the story didn't end there, right?
でそこで終わってるんじゃないんです、この話っていうの
は。 He was there, it says, at the sixth hour.
でイエス様っていうのはそこにいて、6時間
Maybe 12 o'clock ぐらいかなと思う。
まあ長い時間そこにいたっていうふうに。
But it was hot. The point of the story was hot, and he was tired, as it says in the word.
でここでポイントなのが、イエス様っていうのは疲れてて、しかも気温も高くて、きっと湿気もあったっていうふうに考えられてます。
But despite the feelings that Jesus had as a human, he still shared the gospel because that's what mattered most.
でその疲れていたりとかして中で、でもイエス様っていうのは福音を伝えました。なぜならそれが一番重要なことだったからです。
And some of you guys, that you guys have people that you're reaching out to, maybe you feel down and you're discouraged because you don't see any results.
で、伝道していく中でなかなか結果が出なくて、少し落胆したり、どうしようっていうふうに思うこともあるかもしれないんですけれども。
And can I share one thing to you guys to relieve some stress and pressure from you?
でそのようなストレスをから解放されるための一つのヒントのようなものを今お伝えしたいです。
Is the gospel will offend people.
福音っていうのは人々を、脅迫するものでしょうか。
The gospel will make you lose friends.
福音っていうのはその私たちがその友達を失っちゃうようにつながるんでしょうか。
However,
しかしながら
The gospel can change lives.
福音っていうのは人々の人生を変えます。
You guys saw Andre's testimony earlier, right?
今2人が証ししてくれたように、
Despite all she went through and all that happened in her life,
彼らの人生の中に起こったこといろいろあったと思うんですけど、
When she encountered the gospel, not only her life was changed, but her family and friends as well too.
アスカがイエス様に出会ったことで、アスカまたアスカの家族だけじゃなくて、ハットの人生も変わりました。
So despite the rejection, despite losing friends, isn't that all worth it? Seeing a life that is changed and transformed because of the gospel.
で拒否されたりとか友達を失うかもしれないとかってそういう考えもあるかもしれないんですけど、それにもかかわらず実際に人が変わる、でそのことっていうのは本当に大きいことだと思います。
So in your circle of friends, in your circle within your workplace, don't be afraid of sharing the gospel because the gospel has power.
なので今伝えたいのは、 交友関係の中だったり、その職場での人間関係の中で福音を伝えることを、怖がらないでください。なぜなら福音というのは本当に力があるからです。
So in real, very simple points, Jesus intentionally went and built a relationship.
イエス様はその女の人と、つながったんですけど、
And second, he intentionally shared the gospel within that relationship.
で、意図的にその2人のそのつながった関係の中で福音を伝えました。
We have another, actually two more testimonies, actually three more testimonies that we want to share. So can you guys give a big round of applause for Yuka-san as she comes up and shares her story up here.
あといくつかまだ、皆さんに共有したい証があるので、Yuka-san、よろしくお願いします。
こんにちは。私が人を導いた証をしたいと思いますけれども、私めぐちゃん、今そこに座ってるんですけど、後からちょっと紹介します。めぐちゃんと知り合ったのは35年前です。私が18歳で、めぐちゃんがその当時9歳でした。それで私が短大時代にアルバイトをしていた社長先の社長のお嬢さんだったんですね。でそこからまた長い年月が経って再び再会したのが25年後ぐらいで、ちょうどその時めぐちゃんはお腹に赤ちゃんができてて、そしていろいろ人生の中で大変な壁にぶつかり始めた頃だったんですね。で私はどちらかというとそのお父さんとお母さんにもすごくお世話になってたので、このご家族のためにすごく祈ってて、そしてお父さんお母さんどちらかというとお母さんがの救いのためにすごく時間とエネルギーを費やしてました。でよく一緒にお出かけをしたり話をしたり、そんなことまで聞いていいのっていうぐらいお母さんの方も心をオープンしてくださって私にすごく話してくださってたんですね。でもそんな時にもめぐちゃんが浮上して、神様どっちなんですかって、ママなのか娘なのかって、ご家族の救いはもちろん神様の御心なんですけど、私の体は一つしかないのでそう祈り始めました。そしたらめぐちゃんが、本当に出産後 の体の不調だったり、いろんな人間関係の壁にすごくぶつかったんですね。でそういうのを客観的に見ていて、私がこの子には絶対イエス様が必要だ、イエス様しか解決策はないって、思い始め、でも、長い年月の隔たりがあるし、知り合ったのは9歳のめぐちゃんで 19歳の私なので、そこから関係作りをしました。で一緒にご飯を食べに行ったり、家族ぐるみでのお付き合いがあったので、家族ぐるみで出かけるときにはもうめぐちゃんを中心によく話をしたりとか、でそうこうしているうちにどんどん関係が出来上がってきて、そしてもう彼女はすごい心を開き始めて、でそのいろんな苦悩だとか、苦しみだとか、また人間関係の壁とかっていうことをすごく深く話し始めたんですね。それで私 の油注がれた場所はレッドロブスターだったんですけど、なぜかというとナンバーワンにすごく空いてるんです。でナンバーツーにコーヒーがおかわり自由で、もう何時間もそこで2人でよく話をしました。である時めぐちゃんに、いやめぐちゃんって私には何も答えはないけど、私が知ってるイエス様は全部めぐちゃんの そこには解決があるし答えがあるんだよって話した。そしたらある時はめぐちゃんは、いやゆかちゃんにはそういう神様必要かもしれないけど私いらないとかって言われたり、または時としてちょっとあまりつづって突っ込みすぎるとなんかうって引かれてるなっていうのも分かったり、さっきイエス様が井戸のところで6時間って言いましたけど6年かかりました。それでその繰り返しをしていて、やっとワントゥーワンにたどり着くことができて、でうちでワントゥーワンを始め、そしてその中でもう救いの話がもういっぱいいっぱい種を費やしてたので、もうすぐにワントゥーワンをやり始めたら、あ、イエス様が私の救い主、イエス様が私の人生を変えてくださるんだっていう期待が湧いてきて救われました。 でそれと同時同じ時期に娘のユラちゃんが今10歳なんですけど彼女の中にも神様不思議を起こしてくださって学校でその宗教 の学びがあるんですけどそこでノアの箱舟の話を聞いてそしてノアの箱舟すごい興味を持ってゆかちゃんもっとこれどういうことなのって言って学校の帰りにその本を持って来たりとかしてそのことを話したりで それを通してもめぐちゃんが不思議自分もちょっとずつ神様に近づいていってそしてゆらも神様ゆらというこの10歳のお嬢さんも使ってゆらの心の中にも神様すごい種をま撒かれ始めたんですねそして同時期にほぼ同時期にかなめぐちゃんが救いを受け入れそしてゆらちゃんが救いを受け入れましたちょっと前に来てもらっていいですかこの子がゆらちゃんです。私がめぐちゃんと初めて会ったとき、これぐらいのめぐちゃんでした。そしてめぐちゃんです。本当に時間がかかりましたけど、でもこうして今本当にイエス様 の弟子として今歩んでます。で、ただ救われただけではなくて、めぐちゃんがすごい時間かかったんですけど、めぐちゃんすぐにもう自分がこの感動したイエス様のこの癒し、また解放をすぐ人に伝えたいってなって今ここに写っている写真のこの4人はもうすでに偶像のを破るために旅行に行ってたんでしょうかねこの鳥居が真ん中にありますけどこの一番、この右側がめぐちゃんの大切なお友達のともこさんでその、隣が息子の宇宙くんとわちゃんみらいちゃんというこの3人の子供も救われましたでそれはめぐちゃんはもう長い年月かかってその自分が癒されてからとかではなくて全然プロセスなのにこの自分が体験したイエス様をすぐに友達に伝えてそしてこの家族が救われましたで今私たち水曜日にスモールグループやってるんですけどナオミさんとともこさんとめぐちゃんとうなさんってもう一人いるんですけどみんなで戦略会議みたいな感じですね本当に次誰あなたは 誰にこのイエス様を紹介していくのっていうことをもう本当に話していてでもうこのすでにともこさんも3週間ぐらい前かな仲良しのお友達にもうイエス様を紹介しましたそしてそのイエス様を紹介してそのお友達もいろんな苦悩があってそしたらもうその方にも心にすごく触れられてきてますなのでもう本当にこうして私が芋づる式って言うとめぐちゃん笑うんですけどめぐちゃんが救われてゆらちゃんも劇的に救われてでこのともこさんも3人のお子さん今ご主人のためにも祈ってますそして私はずっとそのこのご家族のために祈ってきてますけどこのママとパパのために今一緒に祈れるんですねで一緒に救いを信じて確信を持って今祈っていますなのでこのご家族弟さんもいるんですけどみんな救われることを祈りつつ今前進しています以上です
Thank you very much.
ありがとうございました。
We have another testimony. I'm going to call up Pastor Skek as he's going to share. Pastor Skek. Oh, Aki. Aki.
Aki. でもう一つ証があるので、Aki、よろしくお願いします。
Give a hand for Aki.
拍手お願いします。はい。じゃあ僕がキャンパスでやってることをシェアしたいと思います。ここでたくさん救いの話してますけれども私たちがやっぱり最も見たいのは救いの瞬間ですよねで救いの瞬間を、数字で言うゼロとするなら私たちが出会う多くの、まだ神様を知らない人たちはマイナス10ぐらいにいると思いますでマイナス10の地点からゼロのその救われた瞬間を見ようとするとやっぱりとてもすごく遠く感じるし、どうやってそこにたどり着けばいいのかっていうのがちょっと見えなかったりしますよねでそのゼロの瞬間っていうのはやっぱり私たちすごい嬉しいことだからそこをどうしても目指したくなるんですけれども、
私たちはそのマイナス10からマイナス9にこう一歩進むだけでも喜ぶべきなんですね。で、なんていうんですかね、いちいち喜んだりいちいちこうがっくりきたりっていうのを一喜一憂って言うと思いますけど、僕はこの U を抜いてですね、もう一回気をつけて一喜一喜と呼びたいと思います。いいですか、一喜一喜。ありがとうございます。これ生き生きしていきたいなと思うんですね。で、神様が、まあ、どうやってキャンパス、まあ、僕たちがキャンパスでどうやって生き生きしてるかを、まあ、伝えたいんですけれども、僕たちは学生と、まあ多くはキャンパス内で会ってます。平日キャンパスに行って、まあ、ランチをですね、ランチのアポイント取ったりして一緒にご飯食べようよって言ってご飯食べたりして、でその後授業に行っちゃう子とかもいたりして、で僕たちは食堂にずっといて、で授業終わった後なんか学生がまた戻ってきてくれたりして、まあ、そういうのもすごく嬉しいんですけれども、学生と関係がどんどんできているのがすごく嬉しいんですけれども、まあ、その、まあ、マイナス10からマイナス9に進んだ後、マイナス8にこれどうやって進もうかなって、次のネクストステップなんだろうなって、祈った時に、やっぱりキャンパスの外で学生と会うっていうことを、目指しました。でいつもキャンパス内では、たくさんの、なんですかね、まあ、スケック先生とか、ジョナさんとかロビー、ミナちゃんとかメリッサ、アスカとか多くの人とたくさんの輪で仲良く話してるんですけど、まあ、少人数で外で会おうっていうことを目指しました。意図的に少人数で、キャンパスの外で会おうっていうことを決めました。Intentionally. で意図的に外で会ったんですけれども、その時にさらに、まあ、目標っていうか、を立てていたんですけれども、意図的にスピリチュアルな会話に持っていこうっていうことを目指しました。でこれは先々週純先生とマイケル先生が来てくれた時に教えてくれたんですけれども、まあ、どうやってそのスピリチュアルな会話に行くまでもこの段階を踏んでいく、まずはまあランチをアポイント取るならランチして楽しく会話をする、で会話をするだけではなくて彼らの話を聞く、彼らがしたい話を聞く、で話を聞いていく中でまた質問をする、で話を聞いてあげるっていうのをどんどん話を聞く、質問する、話を聞く、質問するっていうことを繰り返していく中で、まず深い質問っていう、深い会話っていうところに入っていきます。で深い会話に入っていってまた話を聞く質問をする、話を聞く質問をするって言っていくと、彼らの、まあ、傷だったりとか、まあ、祈りのニーズがすごく見えてきます。彼ら自身が祈ってほしいこととかではなくて、彼ら自身が神様と出会うにあたってここを祈った方がいいなっていうことが見えてくるんですね。で彼らに対して祈るんではなくて、もちろん家に帰ったりとかして、まあ、スケック先生たちと2人でいる時とかにそのニーズに対して祈るっていうこともできます。で深い会話に入ったらそこからまたスピリチュアルな会話に入ることを目指しました。で、まあ、キーとなる質問を使ったんですけれども、なんて言ったんだっけな、僕たち教会の人たちと仲良くしてくれてるけどどこが好きって聞きました。どこが好きって聞いたんですよ。で、まあ、3、4人ぐらいの人と会ってそういう話をしていったんですけれども、それぞれ別々で、みんなが言ってくれたのはやっぱり、なんか違うと、大学で会う人とは違う、すごく、まあ、いい人って言っちゃうと身も蓋もないんですけど、何か違うものを持っている、で胸の中に何か違うものを持っているように感じるっていうことを言ってくれました。でそこからもうスピリチュアルな会話のドアにこうノブにこう手をかけている状態なので、もう一気に入れます。それ何だと思うとか、何だと思うって直接言いますけど、自分なんだろうな、タイムアップ、もうちょっと話したい、すいません、ごめんなさい。まあ、スピリチュアルな会話をするんですよ。その中で、まあ、 その中で自然の流れで神様の導きに任せて会話を進めていくと、彼らは罪の告白もしてくれましたし、自然に福音を伝えることもできました。で最後にやっぱり祈りで終わるっていうことがすごく大事です。彼らのために祈ってもいい？って聞いて祈ってあげることがすごく大事だと思います。でもちろん今爆発的な救いっていうのはちょっとまだ見えてはいないんですけれども、こう神様が見せてくれているネクストステップっていうものを一歩一歩歩むことによって、最終的にはこれがこんなことになりましたって、また後日皆さんにシェアする日が来るってことを信じてます。もし、どうやってそのゼロに行けばいいのかって、どうやって福音を伝えようって悩んでる人いたら、今の状態から次のステップに進むため、神様にもっと近づけるためにはどういうことを意図的にしなければいけないのかっていうのを神様に聞いてみてください。そしたらおのずと見えてきます。でそして一番いいのは一人でやるんじゃなくて仲間と一緒にやってください。その僕が見えてない、ものもスケック先生には見えていたり、アスカに見えていたりするので、こんな風に彼ら語ってくれたよとか、もう近づいてるじゃんとかすごい分かるので、それだけで一気一気します。一気一気したいですか？イエーイ、ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとう。How many guys were encouraged by these stories and these testimonies? By show of hands.
これらの証に励まされましたか？
I think there's many things we can learn from Asuka and Hatton, Yuka-san and Aki's stories.
Asuka と Hatton と Yuka-san と Aki のストーリーいろいろ励まされました。
I think two things.
二つあります。
Is never give up on the people that God has placed in your heart.
一つはその決して諦めないこの神様が私たちを。心に与えてくれてる人を諦めません。すみません。はい。
And the second thing is this.
二つ目のポイントです。
Is that it's a process.
二つ目のポイントはプロセス、過程で起こっていくということです。
The end goal is not bringing them to church.
ひょっとしたらいきなり教会に連れてくるっていうことじゃなくて、
The end goal is for them to meet Jesus. 目標はその人に
会って。
So everyone has the role of an evangelist.
みんなは伝道する役割を持ってます。
It's not just Pastor Scott's job.
パスタースコット先生の仕事だけじゃなくて、
It's not just John's and Skek's job.
ジョナサンとかスケックの仕事っていうわけじゃないんです
。Turn to your neighbor and say it's our job.
隣の人に私たちの仕事だっていうふうに伝えてください。
And what we want to do is go into a time of application.
それではこれから適用の時間に入っていきたいと思います。
No matter how shy you are or how very talkative you are.
シャイだったり。社交的じゃないかもしれないけど。
That it's our job.
私たちの仕事。
So I want to take this time for you to practice talking and listening to a partner.
でこれからの時間はそのパートナーの人の話を聞いて環境を作る練習にあったいと思います。
So what we're going to do is this. I'm going to you guys will break up in pairs.
じゃあこれから2人組のペアに分かれてください。
And we're going to do this is start the conversation.
まず会話を始めます。
Ask questions.
質問を聞きます。
Listen to them.
彼らの話を聞きます。
And tell your story.
それで、私たちの話、つまり福音を伝えます。
So to make it more clear, you'll find a partner.
じゃあまず、自分のパートナーを見つけてください。
One person would play the role as a Christian.
片方の人がクリスチャンの役割パートです。
And the other person will play a role as a non-Christian.
で、もう一人の人がノンクリスチャンの役割。
And what you're gonna do is you will ask questions to that person.
まず質問を投げかけます。
Like how was your week? How was your day?
この1週間今日どうだったって。
And the person that's answering, you can answer truthfully or you can make up a story. It's okay.
答える人はなんか本当の話でもいいですし、なんか嘘の話をでっち上げても大丈夫です。
Like for example, if I'm asking Nozomo, how was your week?
例えばロビーが僕に、この1週間どうだった？
And he's saying, oh, work was difficult, it was hard, and I feel lonely.
もう仕事最悪で本当にもう孤独だったっていうふうに答えても。
I'm not just saying, oh, I feel sorry for you. I feel lonely too.
ああ、僕も実はすごい孤独を感じてたんだよねって。
But what I want you to do is find ways through that story by listening how you can share the gospel.
今やってほしいのはその人の話を聞いてどのようにしてそこから福音を伝えるかっていうことを意識してほしいです。
It's through that story you find a way where maybe you can pray for that person or maybe you went through something similar that you can share with that person.
何かその話を聞く上で祈ることもできるかもしれないし、ひょっとしたら似たようなことを自分が経験したら自分のストーリーを話してあげることもできるかもしれません。
Because the question is, if we can't do it here, how are we going to do it out there?
ここでできなかったら外ではできないと思います。
So I want to challenge you guys to practice this. Start the conversation, ask questions, listen, tell your story to your partner.
なのでまずここでこれらの4つのステップを試してしっかりとやってほしいと思います。
And if you have time, please switch with your partner and you will switch roles.
でもし時間があればその役割っていうのをチェンジしてまた同じようなことをやってください。
If you need to stand up and find a partner, please stand up and use this time. You have 15 minutes.
じゃあこの15分を使ってまずパートナーを見つけてこのロールプレイをやってみてください。
Thank you. We have five more minutes, so if you guys haven't switched, please switch. あと5分があるので、繰り返してください。Five more minutes.
皆さん実際適用どうでしたか？
So how was this, application time?
ためになった人いますか？ためになった人。
Was it useful?
よかったです。で次は去年、今年か、今年の1月に洗礼を受けた男性の話を聞いてみたいと思います。
So you'd like to hear a story from a man who was baptized last year, January?
今年。
Oh, this year, January.
どういうふうに彼が伝道されてここまで行き着いたかっていうのを聞いてみたいと思います。
So we'd like to hear how he was discipled and how he was, how the gospel was shared to him.
さっきみたいにここからは日本語であるので、上で英語の訳があるので、それを英語の方々は読んでください。
So from now on, it's just going to be only in Japanese, but the questions will come up on the screen in English.
どうか温かく迎えてください。
So give him a warm welcome.
ちょっと背景を伝えますと、真ん中に座ってる慎吾くんが1月に洗礼を受けました。で、どのようにこれが起きたか辿っていきたいと思います。で、まずのぞむくんに質問します。
はい、
のぞむくんと慎吾の関係はどんな感じでしたか？
関係、まず出会ったので言うと結構前で 4,5 年前ぐらいで、館内の方で礼拝してる時に出会ったっていうのが最初でした。
で、それまでよく頻繁に会ってた感じ？
実際のところあんまり頻繁には会ってなくて、2年前ぐらいに1回その大学生でフットサルを企画したことがあって、その時に呼んで来てくれて、でその時でもあ2年ぶりだねみたいな感じだったかなっていう印象です。
で、どういうふうに慎吾に対してはアウトリーチをしましたか？
そうです、具体的に言うと昨年の9月にその社会人のイベントで鎌倉ハイキングっていうのがありまして、で自分その時まだ学生だったんですけど、たまたまマットから、望むよかったらこのイベント来てこないかっていうふうに誘ってもらって、まあでもどうせ行くんだったら自分一人で行くよりは誰か社会人の男性で知り合いいなかったかなってちょっと祈りつつ考えたときに、あ、慎吾いたじゃんっていうふうに思い出して、あ、じゃあもう LINE しちゃおうと思ってパパパって LINE したっていうのが始まりでした。
なるほど。で、そのアウトリーチしている中で、なんかもう諦めたいなとかっていう気持ちはありましたか？
なんか特にそういうふうに思ったことはなくて、で、なんでかっていうと、いい意味でそこまで重く考えていなかったっていうのも、今一度そのよし伝道しようと思ったのもパッて慎吾っていう顔が浮かんだから LINE した。で、実際 LINE した時にすぐ返答が来て、あ、その日空いてるから久々に望むにも会えるしハイキングしたかったから行こうっていうふうに来たんですけど、でも別にもしそこでちょっと行けないなって言われてもそこまでショックは受けなかったのかなとは思います。
で、ここでアウトリーチした中で健吾がもう教会に来ていて、去年の4月に来始めて、すぐに救われて、やっぱりこのプロセスの中で健吾がいたっていうのはどういう影響がありましたか？
そうですね、やっぱりもともとその弟がいるっていうことで慎吾も来やすかったかなって思いますし、健吾だけじゃなくてもそれ以外その社会人のグループの中で本当にそのアウトリーチにでその熱意を持ってる方がいたので、その去年の9月ですか、自分はキャンパスの方に所属していたので、なかなか慎吾教会であったりイベントに連れてきた時になかなかメインでフォローアップすることは難しいかなとは思ったんですけど、健吾しかりその他いろいろしっかりとフォローアップしてくれる信頼できる仲間がいたので、その点では難しい点とはなかったですし、健吾がいることでやっぱり安心感というか、自分は連れてくればなんとかしてくれるんじゃないかなっていう期待感はありました。
じゃあこのプロセスを通して望むがアウトリーチしている側としては何を学びましたか？
一番大きく学んだことはもうすでにこの今日のイクイッププラスで何回も出てるんですけれども、ベタートゥギャザーっていうことだと思います。で、なんでかっていうと彼結果的に救われたんですけど、で救われるプロセスの中で自分多分一部で用いられたと思うんですけど、一部でしか用いられてなくて、その誘うっていうところしか自分はやらなかったんですけど、誘いさえすれば他の人がしっかりとフォローアップしてくれるっていうふうにすごい信頼できる仲間がたくさんいたので、その点で、あ、自分誘ったけどフォロー最後までできないかもなっていうふうに思うよりは、あ、自分ができるところは誘うところだから、じゃあ自分ができるところにコミットすればいいのかなっていう感じで、みんなで連動できたのがすごい良かったかなと思っております。
素晴らしい、ありがとうございます。
はい、
今度連動された側から聞いてみたいと思います。 伝道された側で、まあ、誘われた時どう思いましたか？
望むとそもそもその LINE もらった時が 2,3 年ぐらい全然連絡も取ってなかったぐらいで、で本当に望むから来た時はただただ嬉しいなと思いました。
でもしその望むから誘われて鎌倉のハイキングに行ったと思うんだけれども、そこで一番重要だったことっていうのは何か自分に刺さったっていうのはどういったところに？
そうですね、まず望むっていう、人は楽しくて面白くて本当に素晴らしくいい人なんですけどなんですけど、ハイキングってやっぱりそのいろんな人がいるイベントだったので、望むだけに触れ合ったわけではないんですね。ちょっとごめんなさい、見ながら喋っていいですか？ごめんなさい、はい、でもし、望むだけに触れ合ったならば、望む個人のに起因していたものと感じていたかもしれません。でそれがちょっとどういうことかというと、さまざまな人と触れ合うことでクリスチャンというものが少し分かった気がします。でどういうことかというと、望むだけでなくてキリスト教に関わる人すべてが、人生をすごく楽しんでいるのと感じていることができました。はい、
でこのなんかアウトリーチをされているときに、なんか嫌だなとか、もう勘弁してくれよって思ったことはありますか？
そうですね、全くそこは感じなかったですね。望むからというところでは感じませんでした。はい、
でこの、まあ、ある意味後から知ったからかもしれないかもしれないけど、その、まあ、ケンゴと望むと他の人たちがタッグチームで自分に伝道してきたっていうのを、まあ、振り返ってみるとそれはどうでしたか？
そうですね、まあ、ちょっと特別なことっていうところは正直なかったんですけれども、やっぱりその常に教会であったり、神様っていうところに望むだけでなくって、他のところからもアプローチされることで常に自分の中に、意識として教会であったり神様であったりっていうのを常に意識し続けることができたかなと思います。
じゃあ慎吾の経験から通してこの経験で何を学びましたか？
そうですね、結構いろんなことを思っている方が多いと思うんですけど、洗礼であったり救われることって結構正直ハードルに思っていることって非常に多いと思うんですけど、実際救われることに時間とか、ハードルっていうのは全然なくて、救われたいっていう思いだけが大事なので、はい、もしそういった洗礼式とかっていうのを少しハードルに思っている人がいたら、必ず受けたら人生変わるので、はい、あまりハードルに感じずに思っていただければなと思います。
でも生の声がいいですね、ありがとうございますで次はこの弟の健吾から聞きたいと思うんですけれども、この慎吾との関係っていうのはどんな感じでしたか？
実の弟の健吾ですで実の弟あ、いいですけど、まあ、家族で自分が先に救われたんで、母親とはすごいこうリビングとかで教会の話を常にしてたんですけど、やっぱり兄、まあ、それぞれやっぱ仕事も忙しくてなかなか家族のコミュニケーションとかっていうのもなかったんで、まあ、正直兄と喋るっていうこともほとんどなかったです。
で健吾からどういうふうに慎吾にアウトリーチ、どういうふうに伝道しましたか？
自分からはやっぱり、まあ、イベントとかがあればやっぱりもう自分が先に来てこの教会っていうところでやっぱり人も素晴らしいしすごい楽しいところだっていうのはもう自分がしてたんで、来れば絶対見方は変わるなっていうふうには感じてたんですけど、うん、でもやっぱり家族からこう情熱的に誘ってもなかなか受け入れがたい部分があるなとは感じていました。
その途中でもう諦めたい、ギブアップしたいっていうのは感じましたか？
そういうのは一切感じなくて、やっぱり自分が救われた経験があったんで、やっぱりどんだけこう年月歳月がかかってもやっぱり神様の計画があるなっていうのは分かってたんで、やっぱりそこで焦らないことっていうのを一番自分は感じたんで、 でうちの母はすごい情熱的なんで、本人にどうしたらあなたは教会に来るのとかっていうのをすごい、まあ、問いかけるんですけど、でもお母さん待ってって、お兄ちゃん多分それ嫌がってるよっていうふうに僕からは言って、そのやっぱりその長い目で見てあげる、神様に頼るってことをすごい気にしてやってました。
でこの伝道するプロセスで、まあ、望むがいることでどういった影響がありましたか。
まあ、今も話に出たんですけど、やっぱり家族からのアプローチじゃやっぱり母は特に情熱的だし、まあ、そういうのでちょっと伝えづらいっていう部分、やっぱり家族からだと断りやすいっていうのもあるんで、なかなかうまく伝わらないんですけど、そういう時にやっぱりこうふと友達とかやっぱりのぞむくんとかっていうのが出てくることによって、やっぱりこの教会に対しても視点が変わるし、誘われ方っていうこの受け入れ方も変わってくるっていうのがすごいいい部分だなと感じました。
それではこのプロセスを通して、健吾はこの体験で何を学びましたか。
自分が学んだのは、まず家族からの視点ですね。自分は弟なんで、感じたのはやっぱりこのアウトリーチ、やっぱり家族に対してって一番やっぱり重要だと思うんですけど、やっぱりそこで焦らないこと、やっぱり神様により頼んで、その計画タイミングとかをうまく使っていくっていうのがすごい大切だなと思いました。であともう一つは、まあ、アウトリーチしていく、のぞむくんが誘ってくれて、で鎌倉のハイキングがあったんですけど、そこでまあすごい自分もそうなんですけど、まあ、名前を挙げるとみどりちゃんとかななえちゃんとかがすごいフォローしてくれて、のぞむくんがつなげて、まあ、家では自分と母がフォローする、で、イベントでは他の教会の方がフォローしてくれるっていう、そういうチームプレーでこのアウトリーチできたっていうのはすごいいいことだったなと感じました。
ありがとうございます。素晴らしいです。で今ここで学べたように、そのチームでアウトリーチする、伝道していくっていう大切さが分かったと思うんですけれども、今もしこの部屋に自分のスモールグループがいれば、スモールグループで集まってもらって、今自分たちで今年中にこの人たち救われてほしい、この人たちにイエス様に出会ってほしいっていう人がいれば、ぜひそのスモールグループで今名前を挙げて祈ってください。で3人なのか4人なのか5人なのか分かりませんが、今スモールグループで集まって、本当にイエス様に出会ってほしいっていうのを思いながら祈ってください。なので今スモールグループがいればぜひ集まってください。
いいな。
So if your small group member is here, get together with your small group and come up with the names that you are really praying for, that they will be saved within this year. That could be 3 people, 4 people, 5 people. Just write out the names and then really believe that they're going to be saved. 神様、今、お祈りします。今スモールグループで集まって救われてほしい人の名前を、告白しました。今一致の心を持ってイエス・キリストによってこの人たち救われてほしいです。私たちがあなたに出会って人生が変えられたように、この私たちにとって大事な家族であったり友達であったり同僚が救われてほしいです。イエスの名には力があります。これを主イエス・キリストの名によって祈ります。アメン。で最後5分ぐらいなんですけれども、3つか4つぐらい質問があれば質疑応答をしたいと思います。なのでもし質問アウトリーチ伝道について質問とかがあればぜひ手を挙げて聞いてください。もう完璧ですかね。あ、
すいません、今日は若い方のベタートゲザーという話で本当に励まされました、それでちょっと質問なんですけれども、なんか誘ってくる役割だったとか、そして後のフォローが あったとか、そういう話を伺ったんですけれども、なんかそれってちょっと具体的にみんなで話し合って、じゃあ僕はこれする、ね、これをするとか、ちょっとそういう具体的に何か計画っていうか立ててたのか、ちょっとそういうことを伺いたいんですけれども。So,
the question is, did you have a discussion before that? Are you going to invite them and I'll follow up, or whether they planned it all out?
そうですね、ケースバイケースだと思うんですけれども。
And so this is really case by case.
でも多くの場合は今日自分の友達が来る、あ、来週の日曜日友達が来るので、例えばその人がサーフィンに興味があれば、
So often, next week a friend will come, so maybe they're interested in surfing.
そしたらその前の週ぐらいに僕はサーフィンの興味がある人、例えば TJ 君だったりグレッグ君に連絡をして来ますよっていうことを事前に伝えます。
And so I would contact people who also have interest in serving, that my friend who is interested is going to come to church.
なるべく情報は早め早めに共有して準備を整えて向かってます。
And so we like to prepare as soon as possible and send out the information.
もちろんいきなりその日来る時もあると思うんで、その時はなるべく多くの人に紹介します。
But sometimes it is very sudden, so you just introduce them to as many people as you can.
なんか統計的に言いますと、7人とつながるとその人は根付くっていう統計があります。
And so there is
If you connect them to seven different people.
If you connect them to seven different people, they more chances of them staying.
なるべく友達が来たらすぐにいろんな人に。紹介します。
So if your friend come, please introduce them to many people.
質問ありがとうございます。
Thank you for your question.
Japanese?
どっちでも。
Okay, sometimes I get asked by my friends who I'm, you know, wanting to share God with, like questions that are kind of like, they get into like the supernatural and like, and then so when I start explaining my views on it, on like things like,ghosts and demons and angels and stuff like that, yeah. I express my views and on it, then I'm like, oh, I don't want to sound weird, you know? Like, I don't want to push them away from my, you know, Jesus. you know, but they, I have, I mean, I can tell them what I know, you know, if they want, if they have a question, but then it gets kind of weird, you know? And then also at the same time, not all Christians believe the same thing, you know? Some Christians believe certain things, some Christians believe other things, you know? And I'm just like, you know. The question is, I don't want to push people away by sounding weird and like over spiritual, you know? So, but they have questions about like what I think about certain things, you know? Like things that are more like supernatural, you know?
で、友達の方から、ちょっと超自然的な感じの、ことに関して、質問が来て、悪霊とか天使とかいっぱい話しちゃったら変に思われないかっていう心配があるんですけど、どうやって答えたらいいですかっていう。
Great question, TJ. And what you want to do is try and navigate those questions and always point it back to Jesus.
その質問をまたイエス様の話に、戻していきたいんですね。
Like for example, I was talking to this college student and he had very difficult questions.
So, 大学生の生徒と話してたんですけど、すごく難しい質問がいっぱい来て。
So, every question was getting deeper and deeper and more complex, but yet I'd always led those questions back to who Jesus is and what Jesus has done for us.
毎回毎回質問がもっと、深くなって難しくなってたんですけど、毎回それをイエス様のイエス様がどういう方かっていうのに戻してきたんです。
So to answer your questions, when you want to utilize those things that he's asking, and how can you tie that to who Jesus is?
その友達の質問をどうやってイエス様のところに戻していくかっていうのが、必要ですね。
で、一つ加えたいのが、その質問の裏には本当の質問があるんです。
And so, there is a real question behind those.Difficult question.
例えば悪霊とか天使とかのことを考えているってことは、多分その人は死とかその見えないものに対して興味があって、多分本当のところはなんか神様っている
のかいないのか、多分そこが本当の質問なんじゃないかな。So maybe he's curious about demons and angels, but he's also curious or is worried about death and what happens with God.
その本当の質問を聞く。
And so it's important to listen to the real question.
で、今ロビーが言ったみたいに答えはイエス・キリスト福音です。
And so just as Robbie said, it is Jesus and his gospel. That's the answer.
大丈夫。他に質問とかありますか？あと一つか二つ。
同じような質問に少しなってしまうかもしれないんですけど、挑戦的な質問とかっていうのに対してイエス様は知恵によってこう答えていたけど、やっぱりまだちょっと難しい部分がある質問とかっていうのはどう答えればいいですかね。
And so sometimes the questions are kind of a challenge towards what we believe in. So how are we supposed to respond to those questions?
I thinkIf I look at it this way, do I want the right answer or do I want to convey love to the person?
正しい答えを言うか、この人に愛を示すかっていう。
I think sometimes when we get into those battles, we focus more on being the person that is right instead of being the person that is loving them.
たまに挑戦されると、正しい人になりたくなって、その人を愛するっていうのを忘れてしまうんです。
So I would say in that case, just convey more of love than trying to be the one upper or the person upon them.
で、その時は正しい方法で正しい、答えを出すんじゃなくて、その人にもっと愛を注いでいくことです。
Because it's love that will compel them to the gospel, not the knowledge that's in your mind.
愛によって変わられるのです。
今ロビーが言ったみたいに、結局動機は愛。
So,
動機が正しければそれが見えてくる。
If the motivation is love, then it will be correct.
じゃあ最後に一つの質問もしあれば。
So we have one more time for one question.
はい、じゃあ一言祈って終わりましょう。はい、神様、この、イクイッププラス、どういうふうに人々に福音を伝えていけばいいかというのを学べて感謝します。
Lord, we thank you for being able to learn in this Equip Plus how to share the gospel with people.
何よりもあなたの愛を人々に伝えたいです。
And more than anything, we want to show your love to people.
どうか今日学びだけではなくて私たちの心を揺さぶって変えてください。
And not just to learn, but please change our hearts today.
この救いは私たちのだけのためではありません。
Your salvation is not only for us.
周りの人たちにも伝えたいです。
We want to share that to other people.
この熱意をください。
Give us the passion for this.
これを主イエス・キリストによって祈ります。
In Jesus' name we pray.
アーメン。最後テイクダウンがあるので、お手伝いできる人はぜひ一緒にお手伝いしてください。
We still have take down, so please, help us with that.
ありがとうございました。